Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。
始まりました、キンチャイ8月号。今回のお相手は法学部2回生の東内と
教育学部2回生の重松でお送りします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、
はい、
もう3時なんですよ。
そうですね、今お昼の3時ですね。
3時なんですよ。
はい、
でもちょっと私お昼ご飯をしっかり食べれてなくて、
はいはいはい、あ、そうなんですか。
はい、
それはお昼ご飯食べるものがなかったからとかいうことですかね。
いや、朝が食べれなくて。
ああ、朝も食べてないってことですか。
時間がなくて食べれなくて
そうですね、はい、
朝ご飯をお昼ご飯に持ってきたんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
それがちっこいパンで、
それが朝ご飯がちっこいパンで、
そう、
はい、
朝ご飯がちっこいパンだったから、
はあはあはあ、
昼に持ってきて、それだから昼ご飯がちっこいパンになっちゃったんですけど、
はい、
そのパンがちょっと聞いてほしいんですけど
どうしたんですか。
その、
はいはい、
私父が最近、
はい、
パン屋さんになろうとしてて。
あ、お父さんがもうパン屋さん目指してるんですか。
なんかパン屋さんしてるんです最近。
あ、そうなんですか。あ、もうパン屋さんしてるんですか。
いや、してないですけど。
してないですけど、
ホームベーカリー、
あ、
よくわかんない、ホームベーカリーってこういう時に使うのかな。
それってでもすごいことじゃないですか。
いや、普通の公務員
いや、まあそれはもちろんそうですけど、やっぱりやっぱ自宅でパンを焼いて、そのお客さんに売ったりとかしてるわけですかね。
してない。
あ、してないんですか。
あ、我々に食べさせようとしている。
でもいいじゃないですか、そういうの。お父さんが手作りで焼いてくれたパンってやっぱすごい美味しいと思いますよ。
いや、美味しいんですよ、
はい、
美味しいのは美味しいんですよ、
はい、
なんならいろいろとこだわりすぎているから。
あー、やっぱり生地とか中身とかすごいこだわってるんですか。
そうなんですよ。
おー、いいじゃないですか。
で、こだわっているがゆえに、
はい、
この前私間違って、
はいはい、
なんていうんですかね、あんこが練り込まれているパンを注文したんですよ。
あー、注文した、
食べたかったから、
うん、
注文したんですけど、その時は時間がなくて、
はいはい、
なんか既製品のこしあん使って、
う
ん、なんであんま美味しくなかったんですよ。
あ、そのお父さんが作る時に
既
製品のこしあんを 使,、
はい、
使ったということなんですか。
はい、で美味しくないって言ったらいや、もうそれは俺のパン屋さん魂がとかってなって
お父さん、
そう、
お父さん、
そしたらこの前小豆買ってきて、
うん、
なんか炊き始めてしまって、なんで、
ほうほうほう、
そう
あ、じゃあもう安木か一からもう美味しくないって言われちゃったから、
そう、
一からもう本気で作っちゃったと。
そう、今から作ろうとしているみたいでちょっと今困ってるんですよ、
ね、じゃあまた今後いつかお父さんの手作りそのパンが、パンパンですかね、
わかんない、
あ、わかんないですけど、まあそういう手作りのパンがまたいつか食べれるっていうことですね。
食べれる、食べさせられる、
食べさせ、
いや、うーん、食べれる、
いいことじゃないですか。
そうでもなんかあんこに最近逆にあんこに目覚めてて、
なんかあんこに目覚め
た。あんこ屋さんになるんじゃないかなっていう。
あ、もうパンから外れてあんこに行っちゃったんだ。
そう、今最近それ私の悩みなんです。
あ、悩みだったんです
か。うん、
あ、
まあいいや、置いとこ。お昼ご飯。
はい、そうですね、僕はお昼、そうですね、まあ、うん、いつも通り学食で友達と食べたんですけど、そうですね、まあ単純にご飯と、その、まあ、その岡山大学の学食ですごい有名なトリポンっていうメニューがありまして、あれですね、唐揚げに、まあその唐揚げに、大根おろしと、
うん、
ネギと、
うん、
ポン酢が、
うん、
多分かかってるんですよ、
うん、
すごい美味しいんですよ、
うん、
でまあそのご飯と鶏ポンと、
うん、
あとまあセルフバーでサラダを取って食べたんですけど、
うん、
その学食の中がすごい混んでて、で僕と友達3人の合計4人で学食の中をうろうろしてたんですけど、で一向に席が開かなくて困ってて、そしたら、まあ、ふと、まあ、その6人席に座ってた3人組の人がいたんですけど、
うん、
その人たちが偶然こっちチラッと見て、でまあその方たち食べ終わってたんですけど、で譲りましょうかみたいな合図をくださったんですよ。
合図を、
そう、合図という、まあ何ですかね、アイコンタクト的なやつですかね。
バッチバチ
です。うん、あのバトルではないですか。そうですね、まあ、そういうあの、まあ、譲りましょうかみたいな優しい雰囲気で、優しい雰囲気で見てくださったんで、
うん、
じゃあもうぜひ譲っていただきたいなと思って近づいて譲っていただけますかと聞いて、
うん、
そしたらまあ快く引き受けていただけたんですよ。
うん、
よくないですか。
素晴らしい。
素晴らしくないですか。これはもう僕今日一で嬉しかったですよ本当に。
だって、
はい、
あんまりなんかそうやって人に親切にしたりされたりする機会って、
はい、そうですね、なかなかないですもんね最近。こうやってあの大学になってくるとやっぱ人との距離も距離感もやっぱ難しくなってきますしね。
うん、
こういう小さなところからそうやってあのしっかりとあの何ですかね、助け合いっていうんですかね、まあ、そういうところをね、
助け合い、
助け合い、
あれ、助け合い、
助け合い、そうですね、やっぱ助け合いの中で学べることとか、まあ、あるじゃないですか。はいはいはい、
なんか、
はい、
その助け合いっていう言葉にちょっと私今聞き覚えがあるっていうか、
ほう、
なんかあの、はい、どうやら重松くんが、
はい、
私あの人助け的な何かに関してはなんかインタビューを受けてきたっていうのを聞いたんですけど、
はい、そうですね、僕あの、まあ、その人助けという、まあ、今回そのボランティアサークルの、はい、部長さんの藤崎さんに、お話を伺ったんですよ。その、
うん、
でその時すごいあのたくさん貴重なお話を聞いて、
ほう、
はい、そうですね、もう社会経験をたくさん積まれているあの方だったので、
はい、
重みがあるというか深みのある言葉をたくさん聞けましたね。
なるほど、
はい、そうですね、ではここから、その時の実際のインタビュー音声を聞いていただきます。
はい、
どうぞ。岡山でボランティアを通して地域住民と向き合い続ける大学生たちがいる。岡山大学交友会のボランティアクラブあかねだ。ボランティアクラブあかねは外部からの依頼を受け、それを達成するために活動をしている。主な活動としては、倉敷における車椅子ボランティアや小学校老人ホームでの行事への参加などがある。他にも力仕事や販売の手伝いなど活動の幅はとても広い。今回はボランティアクラブあかねの部長である藤崎さんに話を聞くことができた。藤崎さんはボランティアについて人間関係という観点から語っている。
そうですね、ボランティアっていうのはやっぱり全くお金が絡んでこない関係、全く利害関係がない関係なので、お互いに真に尊重しなきゃいけないっていうことがやっぱりあるんですね。ご依頼主様からも私たちからももちろんですし、そういった意味で本当に人間関係の真髄が見えてくるっていうのはボランティアの醍醐味かなって思います。
互いを尊重する関係、それが藤崎さんの考えるボランティアである。実際相手を最大限に尊重する気持ちは
活動の中にも現れている。車椅子ボランティアの中で藤崎さんは相手に気を配ることから深い経験を得られたと言っている。
車椅子の依頼とかも結構あるんですね。やっぱりそうなってくると結構シビアな面とかでの相談とかがあって、本当に各個人の、まあ、障害ですとか、そういう特徴とかにも気を配って対応していくっていう力が身につきまして、そういった面では個々人の差異とか、そういうものをどうやって社会に緩和させていこうか、馴染ませていこうかみたいな風に考える視点っていうのはものすごくつきましたし、まあ、そういった面をこう今から新たに受けるこうボランティアの方とかにもなんかすごく視点がしっかりしているねっていうのはすごく言われるんですね。なのでそういった面では人々の違い相違に目を向ける経験っていうのはすごく自分の中で大きなものになったかなって思います。
そのような経験を重ねながらボランティアクラブあかねは岡山の各地で多くの声に耳を傾けている。しかし今の活動では限界があると藤崎さんは考えている。多くの声に隠れた声にならない声を聞いていくためには今の状態を脱却する必要がある。
車椅子のご依頼って言ってもやっぱり個々の方のこう症状ですとかご依頼内容っていうのは違ってくるんですね。やっぱりそういった面でボランティアクラブあかねっていうのはまだまだ小規模な団体でして、月にこう何回もっていうご依頼ももちろん受けるんです。それで私としてもすごくそういったこう声にならない声を届けてくれた方たちの声を聞きたいっていうのはあるんですけど、やっぱり人数規模っていうのがかなり足かせになっていて、こう本当に様々なバリエーションのこう対応っていうのがまだまだできてないなっていうのはすごく痛感していますね、今年になって。で逆に言うとこう、そうです、一つの依頼があってそれに対して、まあ、大体 5,6 人ぐらいがこうやりますっていう意思を示してくれたら、その 5,6 人の考えとか意見ですとかがかなり出てくるので、すごく面白い幅の広い提案っていうのが出てくるんですね。そういった中でそれらを組み合わせて何かをやっていこうとか、地域のお祭りのイベントに生かしていこうっていう。
ボランティアクラブあかねの規模を拡大し個別のニーズに応えていきたい。そのためにこれからどのように展開していこうと考えているのだろうか。今後の活動について藤崎さんは、
あかねとして今回のそのウォーキングイベントの企画、こう実行っていうのがあったんですけれども、何かをこうあかねにこう全てをのこう投げこう投げてくれるっていう依頼が今までなかったので、そういうふうにこうあかねが一から何かを企画して地域住民の皆様とか、まあ、お子さん方にこう楽しんでもらえる企画を作り上げていくっていう、そういう創造活動っていうものを今後こう活動が多くなっていったらなっていうふうには私としては思っています。公的な機関とかそういうものにこう金銭的な面で頼れないんだとかいう、そういう、 こう俗に言うこう社会的弱者って呼ばれる人たちの声を聞き続けていくっていうスタンスっていうのはこれからもあかね独自のものだと私は思っていますので、こういう姿勢っていうのはこれからもずっと、まあ、後輩部員の方にもこう引き継がれていって、こう岡山の地域住民にこう優しい部活であり続けてもらえたらなって、それを維持していくのがこう私の目標かなっていうふうに思います。まだまだ規模っていうのが小さいって小さいので、これからもっともっと多くの方々にこう入っていただきまして、もちろんご依頼っていうのもこういただきたいので、本当にあかねっていうふうにこう何かで携帯とかパソコンとかで探してもらいまして、とにかく私たちにこう何かこうつながってくれる、こういう団体があるんだよっていう存在を認知してもらえるだけでも私たちの活動っていうものはかなりこう成立をしてきますので、どうぞ皆さんあかねを認知してくださいとお願いしたいです。
岡山でボランティア活動をする岡山大学のボランティアクラブあかね、藤崎さんをはじめとするメンバーの細やかな思いやりと相手を尊重する視点が地域住民からの信頼を集めている。ボランティアクラブあかねはこれからも活動の幅を広げていく。そうですね、僕も実際こうやってインタビューをさせていただいて、はい、すごいやっぱ驚いたことが、その藤崎さんとかその他その部員の方々も、はい、やっぱりそのなんというか自分がボランティアをしたいっていう思いを持ってボランティアに臨まれているっていうのが本当にすごいなと思いました。
そうですよね、結構、はい、利害関係とかそういうの一切なしで、こう、
そうです
ね、親切心っていうかそういうのだけで活動っていうのは結構すごいことだなって思います、はい、
ですよね、はい、やっぱりまあアルバイトとも違うし実際そうやって働くっていうことも違うけど、うでもそういった中でその自分とそうです、ね、自分を高めるというか、そうです、ね、人として自分を高めるっていうのがやっぱメインになってきてましたね。やっぱり
なんかすごいそうやってなんて言うんでしょう、信念というかその強い目標みたいなのを持ってその活動されてるっていうのを、はい、あの最後の方おっしゃってて、
そうですね、
じゃないですか、はい、なんかそれを聞いてなんかすごい耳が痛い
耳が痛い
耳が、
まあそうですね、
痛い、
まあ、そのいざ自分たちのことってなるってやっぱり
そうなんですよねなんでね、なんかすごい私たちも頑張って活動していかなきゃなっていうのがすごい最後
そうですね、やっぱり、
はい、
自分たちでしっかり目標を持って、はい、みんなと協力してそうですね、しっかり活動していきたいですね、やっぱり、
はい、
はい、
って思わされました、本当になんか、
はい、僕もそう思います、
はい、勉強になりました、もう本当に、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、というわけで今回は、ボランティアクラブのあかねさんとのインタビューのお話だったんですけれども、はい、次回は、はい、一体どんな人が、
どんな人が
登場してくれるんでしょうか、本当に、
はい、
皆さんもぜひこちら楽しみにしていてください。というわけで、今回のお相手は法学部2回生の東内と
教育学部2回生の重松でお送りしました。
ありがとうございました。ありがとうございました。リレー小説レッドカーペット。幼馴染のもとに一枚の紙切れが届いた。その紙切れは彼の人生を狂わせてしまった。彼、松尾という幼馴染は私と将来を誓った仲であった。片田舎で生まれ育った私たちは世間というものを全く知らず、近所の子供たちとただひたすらに山野を駆け巡る日々を過ごしていた。そのせいで都会の女の子たちがコスメチックの種類をたくさん知っているように、私は草木の種類をたくさん知っていた。でもこれっぽっちも退屈だとは思わなかった。他の世界を知らなかったからというのもあるが、何よりも松尾の存在があったからだ。松尾は隣の家に住む一つ年上の男の子で、いつも窓越しにおしゃべりができる距離にいた。彼はやんちゃな近所の男の子たちとは対照的に、とても落ち着いた人だった。礼儀にうるさい親に育てられ、彼は物静かで無口な青年になっていた。私にとって彼は安心できる存在で、気づけばいつも彼と一緒にいた。彼はとても賢く、高等学校へ行くことになっていた。尋常小学校を終えて、家の手伝いばかりの私ともまた、対照的であった。 松尾が遠い存在になってしまうことがもどかしくて、彼が中学校を卒業してこの土地を離れるとき、私は思い切って結婚を申し込んだ。すると彼はいつもの仏頂面のまま、口の端っこをちょっと持ち上げて笑った。都会へ出た松尾のもとに、一枚の紙切れが届いた。彼はその紙切れによって、世界を旅することになった。そしてすべての旅を終えて、私のもとへ帰ってきたとき、彼はすべてを失っていた。彼の目に光はなく、ただ呆然と空を眺めては突然泣き叫ぶ。もうそこに以前の彼はいなかった。彼は私と再会したとき、まるで赤の他人のように、私のことを分かっていないようだった。この番組は、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りしました。 Radio キャムネット。